H&Aのホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM スタート英語アラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&A ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち、そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように介護について一緒に理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんとお話です。高野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日なんですけども、東京からメッセージをいただいています。平野さん、男性の方です。現在祖母が要介護3、父親が要介護1という状況です。そこで質問なのですが、要支援2と要介護1では随分待遇が違います。どこが境目なんでしょうか。今後のためにぜひお伺いしたいですというお話です。この後1曲挟んでから、このお悩みについて高野さんとお話ししていきます。 H&A ホールディングスヘルパーセッション。それでは介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんとお話です。高野さん、お願いします。
お願いします。
今日は本当に東京からということで、いつもこの番組は遠くは北海道、東京もそうですし大阪とかいろんなエリアの方が全国で聞いていただいてるんですけども、今日はそんな東京です。
すごいな東京。
で、その要介護と要支援の、まあ支援2と介護1、どこが境目なのかということで、まずは、まあ、要介護っていうのと要支援では全然別物ってことですよね。
そうですね、基本的にはまあ、別物というか、まあランク的なことで言うと、要支援1、要支援2、介護度1、2、3、4、5っていう風につながり目はあるんですけど、
なるほど、
この介護保険と言われるその点数の、
はい、
まあ、消費の仕方とかそういうのが、まあ、要支援1とか2になるとぐっと下がって、例えば要介護度1以上は何点っていう持ち点の中から何に何点、何に何点って使えるので、まあ、使い勝手はいいっちゃいいんでしょうけど、もうそこのところのこの要支援2と要介護1でも使えるものが変わってくるので、本当にこのメッセージのおっしゃる通り、随分と待遇が違うっていうのは、まあ、その通りかなと。
その点数っていうのは介護保険の、
そうですそうです、はい、
っていうと、その点数が違ってくると結局は一番はお金の問題です
か。例えばデイサービスとかでも、要介護からしか使えないとか、要支援の人が使えるとかと、こう、使えるものがもう変わってきて、例えば僕らみたいな有料老人ホームだと、要支援の人は入れてないところが多いですよね、経営が成り立たなくなるので点数が低すぎてっていうところがあるので、要介護度1以上っていう風にくくりをしてるところも多いですね。
だから要支援だから1、要支援2っていう風になってくるとだから、ある程度はだから要支援の場合はまずなんとかなるんだけど、ちょっと手助けが必要っていう、
そうですそうです、もっと見守りぐらいがちょっといるかなっていうぐらいのくくりにはなるんですけど、要は介護度っていうのはできないことランキングなので、できないことが増えれば増えるほど介護度っていうのは上がっていきますから、
それこそチェックシートみたいなのがあって、これができるできないっていうのをどんどんチェックしたときに、多ければ多いほどどんどんランクが、
そうですそうです、はい、だから要支援っていうのは極端な話したらほぼほぼ家で生活ができるよね、ほんのちょっとだけ手助けがいるかなっていうレベルなんですよ。
もうじゃあ例えばおじいちゃんおばあちゃんがいる方々で、
はい、
まあ、一緒に暮らしてるかもしれない、一人で今暮らしね、二人か離れて暮らしてる方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
調べてったら要支援、要支援12とかっていうの当てはまっちゃう場合がきっと、
まあ、これ僕ら介護施設やってる側からすると、ここの境目の立ちの悪いのが、介護施設にいるとご飯作らなくていいじゃないですか、
はいはいはい、
バリアフリーじゃないですか、
はい、
で生活するのにそうも困らないように作られてますよね、そうするとみんなできてるように見えちゃうわけですよ。
はいはいはいはい、はい、
そうすると要介護1だった人が要支援になっちゃったりとか、でそれによって施設を変わるなり出るなりっていう対応に迫られる方も中にはいる。
これだからでも誰が判断するんですか。
これはまず一番大きいのは、まあ、ケアマネージャーさんが介護認定調査っていうのに来て、どれぐらい障害があるかっていうことをチェックしていくんですね。
それ1日ですか。
1日というか、まあ1時間ぐらいで、こう、
あ、1時間ぐらいですか。
そうです、そうです、1時間前、1時間2時間ぐらいの間チェックしていって、でそれともう一つ主治医検証っていうのがあって、
はい、
主治医の先生の方からこの人の状態っていうのを書いてもらって、この2つを持って認定審査会で決めるっていう。
認定審査会ってのはまた別にその書類を持って、まあ、どっかに送ってというか。
そうです、原則その認定出すのは あの自治体なので自治体の方に出してその認定審査会で見てこれだったらいくつだねっていう。ただそこのところの大体基準があって、あのケアマネさんなんかだとつけてるとこれは厳しいかなとかっていうのは分かるみたいです。
あでもだからもう本当にそのケアマネージャーさんの判断する人の、
まあ、とは言ってもその判断が個人によって変わってはいけないので、あのもう見たなりにこうちゃんとつけていけるようにできてるんですけど。
どんな項目あるんですか。
僕ねそれ最近見てないんでよくわかんないですよね。まあまあ、例えば歩けるかとか、
あなるほど、
つまずくかとか、であの日頃なんていうんですか、施設にいてもちょっとつまずいたりして危ない時もあるからちょっと無理しないでねっていう時とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
認定調査に来た時は元気になるんですよね
これはあの今の話を聞いてると元気になるなっていう言い方が正しいところなんですけど無理をするのか無理、
うん、まあまあ無理をしちゃうんですよね。なんか発表会じゃないですけど、なんてそこでちゃんとしなきゃみたいな。
今日は認定審査の方いらっしゃってるから、
そうですそうです、
って言って張り切っちゃうっていうか、ちょっと
しっかりしちゃうんですよ。
しっかりしたのね。
そうすると下がっちゃうっていう。だから本当要介護1の人が要支援になるなんていうのは本当その境目ぐらいの話で。
あれできるじゃないって。でも周りで見てる人はあんないつもできないじゃない
そうそうそう
無理しないでそんな。そ
うでケアマネさんも嘘はかけませんから、はい、見たなりに書いてったら要支援になっちゃったなんてことは。でそれで結局今まで使ったサービスが使えなくなって、あのケアプラン自体を変えなきゃいけないなんてことは。
あでもそれって今の変えるってことは定期的にやるものなんですか、審査っていうのは。
そうですそうです。
あそうなの。1回じゃなくて、
はい、1回じゃないです。あの1回出たら、確か初回は半年後だったかな、うんうん、その後1年更新とか。
へえ。あ定期的に、
はい、きちっと状態を見て、あの審査し直していくっていうのがあるんですよ。
でもそうすると今の高野さんのお話通り、そのいろいろ施設とかに入って、
はい、
いろんなことがこう、まあ、周りがやってくれたりとか、あとは自分もこうできるようになってしまうと、
はい、
その今までの要介護1から要支援2になるタイミングっていうのは
ありますね。
ありますよね。
何回も経験ありますね。で正直いやこれ養子縁ってじゃあ家に帰って一人で生活するんかってなった時に、うん、現実的に無理だよなっていうのは正直よくあるので、うちは出すことはないですね、うん、うちあの施設の方から出てってもらうってことはないですけど、いや分からんでもないけど、まあ、まして家帰ったって一人だし寂しいし、じゃあ掃除とかこの人ご飯作ったりできんし、養子縁では厳しいよなって思うことはよくあります。
まあでもルール上
そうですね。
いやでも全然そこで違うんですね。いや僕も今いろいろお話聞きながら調べてたら、まあその養子縁1から要介護5までっていうのはもう全部こう決められてて、何ができるようになるかっていう、
はい、だからあの大体なんとなくなんとなくの基準ですけど、つまずいて転びそうだなっていうのがあったりするとやっぱり2ぐらいまでつく傾向がありますかね。あとやっぱり車椅子だったりっていうところになってくると3とかで、大体それぐらいの大雑把な基準ではなんとなくあるんですけど、だから養子縁っていうとやっぱりその人の手助けなしにやっぱり歩けれるっていうところが基準になってくるんかな。
いやなんか本当に改めてぜひ放送を聞いてる方がね興味持ってくれたら、その要介護要支援の違いとか、あとチェックリストもあるホームページなんかもあっていろいろ調べていくとちょっとこれ勉強になるんで、すごく、
はい、
うん、今日のこのメッセージの、まあ、境目は全然もう結構雲泥ですね。じゃあこれね、
そうですね。だからあのでもあの要支援になっていくっていうのは逆にいいことではあるんですよ、
まあそうですね、
動けるようになって回復してって、
うんうん、もちろんもちろん。
ただそこが回復したからといって生活がちゃんとできるかどうかっていうことに関してはまた話が別個の問題になるので、この数字だけでその物事決めれない時もあるような気はしますけどね。
いやでも本当に難しい重要な部分なんですねこれ今日のね。
そうですね。 ここはねでも本当にこの1と養子縁2っていうところのこの境目で困る方って結構見えますよ。やっぱりありますね。
一番多いところなんですね。じゃあここがね。
そうですね。だから本当はいいことではないのかもしれませんけど、要介護1出てくれたら助かるなって言ってる人は多いと思いますけどね。
いやこれでも そうやって言われると僕もおばあちゃんのおじいちゃんそうだったな最初。確かにここだったんですね、あれ当時今思うと。いやちょっと勉強になりました。今日はありがとうございます。
いい、ありがとうございます。
さあこのように介護についてわからないことがあればお答えしていきますので、メッセージをお待ちしています。オーバージップ FM ウェブサイトエントリーかです。ツイッターでの参加もお待ちしています。ぜひ感想とかですね、こんなことを高野さんに聞いてみたいなとか何でも OK です。ハッシュタグサタゴをつけてご参加ください。 メッセージ採用させていただいた方には1000円分のクオカードをプレゼント。高野さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングスヘルパーステーション。